続きまして聖書をお読みいたします。今日は新約聖書エペソ人への手紙第4章7節から11節をお読みいたします。新約聖書の388ページです。それではお読みいたします。エペソ人への手紙4章7節。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そのためこう言われています。彼は糸高きところに登ったとき、捕虜を連れて行き、人々に贈り物を与えられた。登ったということは、彼が低いところ、つまり地上に下られたということでなくて何でしょうか。この下られた方ご自身は、すべてのものを満たすために、諸々の天よりも高く登られた方でもあります。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。今日はキリストの賜物と題してメッセージを取り継がさせていただきます。その前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、12月第2の主日、日曜日の朝、私たちを神様の御前に集めてくださり、またそれぞれのところで目には見えませんけれども、私たちを愛し、また一人をも惜しみなく十字架の上にその身代わりとして私たちの罪の許しのために与えてくださった神様を褒めたたえ、賛美し礼拝できることを感謝いたします。今クリスマスの時になっています。今日は第3の対抗節、いよいよ来週はクリスマスとなりますけれども、私たちに神様の豊かな恵みとご愛を与えてくださり、そしてまたかつては罪の中に滅びに向かっていたようなものでありますけれども、私たちをその中から救い出してくださって、豊かなご愛と恵みの中に生かしてくださることを信じ感謝いたします。どうぞまたこうした混沌とした世の中にありますけれども、神様がそのご自身の栄光、またご愛をこの時に表してくださるように、そしてまた私たちもその神様の救いを見出し、また心から主を褒めたたえるものとなしてくださるようにお願いいたします。またそのためにも私たちに約束の御言葉をしっかりと心の中に与えてくださり、また私たちも確信を持って神様の前に歩み、また日々生きるものとさせてくださるようにお願いします。また何よりも救われる人たちを神様が起こしてくださるように、このクリスマスの時に神の救いをどうぞまた私たちも伝えていくことのできるものとしてくださるようにお願いします。どうか今からの御言葉の時をお導きください。一切を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。教会にはさまざまな人が集まってきています。まあ、年齢的に言うならば、もう小さな幼なのから高齢者に至るまで、また男性、女性、そしてまたこのそれぞれに与えられている能力、力は違いがあるわけですけれども、まあ、私たちは教会においてはもう一つになることができる。本当にこれは不思議なことだと思います。この世で会うならば、もう私たちはバラバラになっても不思議ではないんですけれども、教会において私たちは一つになることができる。なぜ一つになれるんだろうか。実はこのエペソ人への手紙の4章3節のところに、平和の絆で結ばれて御霊による一致という言葉が出てきているわけなんです。まあ御霊とあるんですけれども、ご聖霊、神様が 私たちを一つとしてくださることができる。私たちはお互い弱さのある人間ですから、自分の力で一つになるっていうことはできません。例えば私たち自身の体も、手があり足があるんですけれども、それぞれの力で私たちは動いているのかっていうと、決してそうではないわけです。頭から手や足を動かすっていう命令が出て、そして私たちは調和の取れた動きをするということであるわけなんです。ですから教会においてもその頭は誰かっていうと、イエス・キリストである。イエス・キリストが私たちの頭となって、そしてまた私たちを導いてくださり、それぞれの働きを成してくださるということであるわけです。私たちに与えられた能力、賜物は実は異なっているわけです。今読みました聖書の言葉の中にも7節を見ると、私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従ってという言葉が出てきています。キリストの賜物、私たちが与えられている賜物はそれぞれ違います。活発に活動的に奉仕をするという人もいるでしょうし、むしろ目立たないでですね、隠れたところで地道に奉仕をされるっていう方もあるわけなんです。でも神様は実はそれぞれに豊かな恵みを与えてくださる。7節のこの終わりを見ると、この恵みを与えられましたっていう言葉が出てきているわけなんです。私たちの能力、与えられたその力を発揮するっていうのは違うんですけれども、それよりももっと大切なものは実はこの恵みを与えられるっていうことがむしろ大事なことである、そのように思います。この手紙を書いた人はパウロという人なんですけれども、彼は本当に大きな器であったと思います。新約聖書の大部分の手紙を彼は書いているわけですし、そしてまた彼ほどこのイエス・キリストを伝えるために、命がけでですね、命を捨てて奉仕をしたという人はあまり他にはないんではないかと思われるわけです。彼は本当に大きな器であった。私たちはそれこそ小さな器にしか過ぎませんけれども、しかし問題は器の大きさとか小ささというだけのことではなくてですね、むしろ神様は恵みを与えてくださる。そしてまた後にも出てくるんですけれども、私たち自身がこの神の恵みに満たされるっていうことが非常に重要なことであるわけなんです。彼はこの手紙をローマの牢獄の中で書いていたと言われているわけなんです。決してそれは整った環境ではありません。私は今日のメッセージを備えるために、牧師室でですね、またたくさんいろんな本を見たり参考にしたりして祈りつつ御言葉のこのメッセージの備えをするわけですけれども、パウロはこの手紙をおそらくは何の資料もですね、参考になるものもない、それどころか暖房も冷房も効いていないような、もうじめじめした牢獄の中でこの手紙を書いていた。非常に悪い環境の中にあって彼はこの手紙を書き、またエペソの人たち、いやそれ以上に今21世紀に生きている私たちにこの励ましの手紙を書き送ったということであるわけなんです。だから周りがいいとか、そして自分に賜物が与えられているからできるというのではないということです。神様はそれ以上に私たちにこの恵みを与えてくださる。器の大きい小さいというのではなくて、いかに神様が自分の心の中にその恵みを注いで くださるのかということが大きな問題であるわけなんです。パウロもかつては彼はこのキリストを信じる人たちを迫害する、迫害者であった、キリストに敵対するものであったわけなんです。ところが彼は復活のキリストに会うというような驚くべきことが起こったわけです。そのことによって彼の人生はもう180度変えられてしまった。それ以前彼は律法学者でありパリサイ人だった。律法学者っていうのは、まあ、聖書をよく読んでいる、聖書に精通しているという人であるわけです。そしてパリサイ人は実際の生活の中に真面目に几帳面に、そしてまた律法通りに生活をする。ですから彼らはそのことを行うことによって自分たちは救われるんだと、そのように信じていた人たちであったわけなんです。そしてパウロはそのように彼は生きていた。でも彼の心の中に大いに欠けているものがあったということです。何が不足していたのか。実は彼の心の中には愛が欠けていた、足らなかった。人を愛する、そして神を愛する、それが彼にはできていなかったということであるわけなんです。まあ律法を要約するならば、まあ実戒がありますけれども、簡単に言うと神を愛するということと人を愛する、それが神様の律法、私たちに与えられた命令であるということなんです。まあ、神以外のものを神としてはならない、そしてまた人を殺してはならない、もう逆に言うならば神を愛し人を愛する。でも彼はそのことができていなかった。確かに他の人から見るならば非常に真面目でですね、もう神様のもう御言葉に従って生きているような生活をしていたんですけれども、しかしその心の中には愛がなかったということであるわけです。しかしイエス・キリストに出会って彼の生涯は変えられる。まあ、彼はこの手紙の中で詩編の言葉をですね引用しています。詩編の68編19節の言葉が8節に出てきているわけなんですけれども、彼は糸高きところに登った時、捕虜を連れて行き人々に贈り物を与えられたというですね言葉を彼は引用しています。彼は糸高きところに登った。この彼とは誰か。実はこれはイエス・キリストなんです。イエス・キリストが糸高きところ天国に登っていった時に捕虜を連れて行った。この捕虜を連れていくってどういうことなんだろうか。この捕虜っていうのは捕らえられた人々なんです。まあこの世で考えたら戦争に負けたとかですね、捕虜になった。でも聖書の意味はそれとはまた違う意味がある。キリストの捕虜になった、キリストの虜になった。ですから彼は他の手紙のところでも私はキリストの囚人だ、そのように言ってるんです。彼はなぜ捕らえられて牢獄に入れたんだろうか。何か悪を行って捕まったのか。そうではないんです。イエス・キリストを伝える、そのことによって彼はこの世の人々から迫害される、憎まれる、そのような仕打ちを受けたわけなんです。だから言うなれば彼はキリストの虜になったゆえに自分自身がもうあらぬ罪を疑いをかけられて捕らえられても彼はそのことに対して弁明しない、もう喜んで牢屋の中まで行く。なぜそんなことができるんだろうか。彼はキリストのその愛に捕らえられた 人であった。言うなれば彼はキリストの愛によって喜んでもう牢屋にでも行くという人であったわけです。そして苦しみにあってもですね、彼は愚痴とか文句を言ってないんです。いくつも手紙を書きました。でも彼の心の中にはどうして自分はこんな牢獄の中にいられるのか、誰か助けてくれというようなことはですね、彼は全く書いてはいないわけなんです。むしろ彼は手紙を通して牢獄の外にいる人たちを励まし慰めていったわけなんです。そして今私たちは彼の書いた手紙を通してですね、力を与えていただくことができる。なぜならば彼のその心の中にはもうあふれるばかりの恵みが与えられていたということに他ならないわけなんです。ですから彼は神様によって贈り物が与えられた、賜物が与えられた。まあ私たち与えられている賜物は一人一人違います。パウロにはパウロとしての神様がこのギフトプレゼントを与えてですね、そして彼を証しするものとして用いられた。人々に贈り物を与えられたとあるんですけれども、パウロもイエス・キリストの愛の虜となって、そして彼の心は言うなればもう天国に引き上げられた。まあ、彼は天国に引き上げられた人を知ってるとそのように手紙で書いてるんですけれども、おそらく彼自身がもうその心が天国に行ってるようなですね、もう喜びと感謝に満ち溢れていた。そして彼の神様から与えられた賜物はこの手紙を書く、それが彼に与えられた大きな重要な使命であったと思います。そして彼はそれをこの発揮をしていくわけなんですけれども、神様が彼に与えられるこの昇った方、9節のところに昇ったということは彼が低いところ、つまり地上に下られたということでなくて何でしょうか。まあ、この彼というのはイエス・キリスト。イエス・キリストはもともとは天の御国におられた。ところが神の栄光としてのその権威もそしてまた力も一切を捨ててこの地上に下って私たちと全く同じ人になってくださったということであるわけです。まあ、今クリスマスの時ですけれども、なぜ私たちはクリスマスをお祝いするんだろうか。神の一人子が貧しくなって弱くなって私たちと同じようになってくださった。罪は犯さなかったけれども私たちの全ての罪過ちを引き受けてくださって、あの十字架の上で命を捨てられた。そのことによって私たちは永遠の滅びから救われ神の子として生きるものとなったということであるわけです。ですからこの方によって実は私たちはこの恵みが与えられた。そしてその恵みっていうのは十節のところを見ると全てのものを満たすっていう言葉が出てくるわけなんです。だからいくら器が大きくてもですね、満たされていなかったら喜ぶことはできないと思います。逆にその器が小さい、小さくてもそこに恵みが注がれるならば喜ぶことができる。だから私たちはこの世にあって器小さくても私は別に構わないと思います。要は自分自身がどれだけ喜びと感謝にですね満ち溢れたものとなるのかということにあると思います。私もパウロのようにはですね奉仕をすることはできません。でも神様は私にもこの賜物贈り物をですね与えてくださって、 私がなすべき分を示してください。そしてそれを満たしてくださるのは実は自分ではない、神様がすべてのものを満たす、そのように言ってくださっておられるわけなんです。クリスマスっていうのはこのプレゼントをもらったり、また楽しくですね、家族で食事をしたりごちそうを食べる、そうした喜びがあるんではないかと思います。神様は私たちにもそれぞれに喜びと感謝、恵みを与えてくださる。まあ、ロシアの文豪トルストイっていう人は靴屋のマルチンっていうですね、子供向けの童話を書きました。まあ、このクリスマスの時に教会学校でも話されるってことがあると思います。まあ、マルチンは靴屋やってたんですけれども、奥さんを亡くしてしまった、もう一人ぼっちになってですね、まあ、彼は信仰なんてなかったんですけれども、ですからいつももう仕事が終わって夜食事を食べる時に一人なんですが、もう酒を飲む、そしてもう酔っ払ってですね、うさを晴らすっていうような毎日をしていた。そしてクリスマスが近づいてくる、イエス・キリストの誕生、みんながそれぞれお祝いしている、でも自分の家には何にも喜びがない、本当に神様がいるんだったら自分のところに来てくれって言ってですね、まあ祈りとももう自分の心のむしゃくしゃしたような思いとも取れないようなことを彼はまあ言って寝たんですけれども、朝起きた時にふと外を見るとですね、もう子供が裸足でバーッと走っていく、あと追いかけてる人がいる、どうしたんだろうか、外に出てみたらその子供がリンゴを盗んだって言って、まあ、大騒ぎをしていて、彼はその子供の代わりに、まあ、そのリンゴの代金を払って、もうこれから取っていったらダメだって言ってですね、そのリンゴはもうお前にあるからもうそれ持って帰りなさい、そしたらしばらくして、まあ、女の人がとぼとぼ小さなもう血のみごを抱えてですね、寒空を裸足で歩いている、かわいそうに思ってどうしたんですかと声かけたら、何も食べてないです、じゃあうちに入りなさいって言って、彼はストーブのところに座らせて温かいスープを食べさせてあげた。まあ、その女性はとっても喜んでですね、ありがとうございましたって言って、まあ、出て行ったと。まだ他にもあるんですけれども、まあ、彼は一日過ごして晩になった。昨日あれだけ神様におられるんだったら表してくれ、見せてくれって言ったけれども、全然神様は現れなかったって彼はまあ横になった。そしたらしばらくして神様は、いや今日私はお前に会った、お前を見た、お前と一緒にいたんだ。するとその小さい子供が現れて、それは僕だよ、そして女の人の姿が現れて、それは私です。その時に彼は聖書の言葉を覚え出した。これらの小さなものにしたものは私にしたのである。マルチンは、神様はここにおられる、こんな私をも愛してくださるんだ、彼はその神様の愛、優しさ、そして豊かに与えてくださるその恵みに預かることができた。それがクリスマスの大きなプレゼントであった。その恵みは私たち一人一人にも神様は与えてくださっておられる。私たちは神様が与えてくださるその恵みを素直に心にいただいて喜ぶものでありたいと思います。教会はまさにその神様が頭となって私たちを養い、守り、そしてまた力を与えてくださっておられる。私たちのそれぞれの賜物、奉仕は違うかもしれません。自分はそれほど大きなことはできない、そういうかもしれません。しかし神様は私たちに恵みを与えてくださっておられる。そしてその方が すべてのものを満たすと約束してくださっておられるわけです。私たちも何よりもこの神様によって心が満たされ、また喜びと感謝を持って共に主に仕えていく、そういうものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今このクリスマスを前にしている時であります。私たちのようなものをも神様は愛してくださり、そしてまたイエス・キリストは天の御位を捨てて私たちのところに来てくださいました。どうぞまたこのイエス・キリストを私たちは心に信じ受け入れることができますように、どうかまた一人一人にこのクリスマスの恵みを豊かに与えてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。